そうなんですよ。あの、古畑さんと警視庁のボーリング大会の決勝戦で当たったね。
お前から
ですね。そうそうそうそう。いや、でも、すごくキムタク、まあ、この時の特筆すべき点といえば、オープニングに出てくる、おみくじクッキーね。
ああ、向島くんの嫁さんが作った。
はい、おみくじクッキーね。はい、おみくじクッキーを食べて、古畑さんが大吉、今泉くんが大凶ね。
大凶ね。
はい。これが最後の最後で聞いてくる。
聞いてくるね。
ラッキーカラー赤ね。そうそうそうそうそう。そう
でもそれを切ってよかったんかいっていうこと
だよね。そうね、うん。まあまあまあまあ。
ね、そうそうそう。
でもこれは、うん、罠にはめるんですよね、演技で。
まあこれはだからキムタクが、まあ、ものすごくこう、古畑さんがさっき言ってたようにめちゃめちゃこう追い詰められて、嫌な古畑任三郎が出てくる、あの回ですよね、ここはね。そうそうそうそうそう。そう
まあ、だから、うん、最初に仕掛けた時に、
うん、
爆弾を仕掛けたんだけど、自転車で帰ろうとしたら、いや、やべ、鍵がねえ、つって、自転車、うん。要は、マイナスドライバー、プラスドライバーがないから、鍵でやってたんですよね。
うん、
ネジを回すときに、
うん
で。その時落としたかもしれんわ、つって。だけど、警備員が帰ってくると。また別の殺された警備員じゃない警備員が帰ってきて、
うん、
忘れ物のなんか依頼で来てるんですよね。
うん、
ゴンドラをずらしてたんですよね、
う
ん、確かね、
う
ん。
そうそうそうそう。太陽のね、月と太陽のゴンドラね。そうそうそう。
で、いなくなったと思って、その月の方を調べるんだけど、ないと。
うん、
もういいわっつっても、ペンチかなんかで切ろうって言ったところを見られるわけよね。
うんまあ、だから、この事件っていうのは、もともと警備員殺しで古畑さんたちが言ってたんだけど、それが、あの爆弾事件に発展するっていう流れなんですよね。そうそうそう
罪がね。
そうそう。で、運悪く今泉くんがその観覧車に乗ってると。
乗ってると。
ああ。そこでまあ、
なんで乗ってるんですかね。
そう、なんで乗ってんの捜査中に。
いや、だから、ね、やっぱりこう、あれじゃないですか、ハガ君ばっかり重宝して、
ね、大凶です。
そうそうそう、うん、もうお前はいいからもうどっか行っとけ、みたいな、そういうテンションでやさぐれて観覧車に乗ってたんじゃないですかね。
うん、ガムはないかーつってね。
そうそうそう。
で、ああつったら、噛んでました
そうそうそうそうそうそう。この時はかなりでも、あれですよね。まあ、初めて、まあこれかなりこの回の象徴的なシーンですけど、はい、初めて古畑さんが手を挙げるっていう、
ね。手を挙げる
ね。ああ、はいはい。これはいいですね。
そう。
最初が見えないんだよね。ね、
そうそうそうそう。
動機をね。
そう。
動機は何だったのかって、やっぱりここまでのね、3作見てきても、それが気になってるのは、
うん、
この、キムタクに関しては、
うん、
あの時計が見えなくなっちゃうから、
そうそうそう、あの観覧車を排除したいと、うん、そういう理由を語った時に古畑さんが裏剣を飛ばすっていうね、
そうそう、
ね、
裏剣ビンタみたいな、
そうそうそう、
溜めて、
そうそうそう、そう、
あの後の木村拓哉もいいんですよ、
うん、
そのまま引きずりながら、あれちゃんとねあのやっぱり。アイドルでありながら、やっぱ役者だなと思いましたね、うん。引き受けてあれやったっていうのは。
そう。
うん。嫌なやつで終わりましたもん、ちゃんと。
そうそうそうそう、そう。ほんと、なんだろう、古畑さんが、え、古畑って何手あげるんだっていう。
唯一、
う
ん、
そうっすね。
唯一、ね。
暴力とか、あとは無縁なキャラクターなのに、あそこの回だけ唯一手あげるんですよね。
イラッとしたんですよね。
あ
ねいや、何言うんだろうかって思うぐらいじゃないですか、あのまで。
そうそうそう。
何言うんだろうかって思って、でちょっと笑うというか、なんていうか、うなずきながら、そして、いきなりピーンって言って、
そう
そうそう、
あのインパクト。
でも手を痛いみたいなね、リアクションもします
けど、
ね。
そうそう、まあまあ、笑えるところ、笑えるところというかね。
でも、うん、おそらくその、まあ、古畑さんで基本的に犯人に対しては敬意を持ってというのも言い方変ですけど、うん、あの、接することがまあ、最終的には多いんだけど、その、あまりにもその動機が身勝手で、自分勝手だっていう、多分その、そういうところに多分理由がきっとあるんだろうなというのはね、考察できますけどね。
その前に、青と赤も逆に言ったしね。
そうそう
そう。そう
青綺麗っつってね。うんそうそうそうそう。
あ、来た！
あれもちゃ ゃんと赤だって言った瞬間ちゃんと速度に赤切りました
から、ね、そうそうそうそう、
赤切る指示を出した
っていう、旗振ってね、旗を振ってね、そうそうそうそう。いやでもこの回結構ね、あのエキサイトパークでしたっけ、うん、あの遊園地ね、
そうエキサイト君、
ね、エキサイト君がね、そうそうそう出てくるんですよね。
あなたもうこれなんか落としてエキサイト君をこう持ってんだけど、あの自転車の鍵に見立ててね、
そうそうそうそう、
見えたの、さっき。
こんなもん。
見えた。
そうそうそう。
見えた、さっき。
確かに、まだ、あの、月の中にはありますよ、あそこに。そして、まだ、爆弾も処理されてませんっつってね。
なんか、だんだん雑になってってるよね、
お前が。そうね。
やっぱ、じゃあね。
そうなんだよな。いや、
途中でおかしいと思ったんです。ヘアピンだとか言うのでおかしいと
思ったんです。こんなだと思ってた、あなたは。月の方を向いてたんですよ、あなたは。月の方は。
ね。そうそうそうそう。まあまあ、でももう、ちょっとこう、古畑さんが心を乱す、ちょっと珍しい回でしたね、うん、この回はね。
ね、うん、あの、今泉がピンチになりましたからね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。いいですね。はい。
じゃあ行きましょう。
はい。
次。
はい、はい。
偽善の報酬。
お、うん、
これは、加藤のり子さん、春子さん、
春子さん。
春子さん
ね。
春子さんかな、はい。皆さんね、全然、人の名前を全然分かってないね、俺。
はい。
脚本家、佐々木隆代。
高城。
高
城。
高
城か、はい、全然見てない。高城。長年敬遠だった妹、敬遠の中だった妹、和子を殺害し、強盗の犯行に見せかける。現場に到着した古畑は、早々と高城ですね。高城です、うんうんうん。はい。高城さんね。
高城
の犯行だと、カンパスと、うん。彼女の犯行ならば、凶器を遠くに捨てる余裕はなかったはず。そこで今泉を高城のお手伝いとしてしばらく彼女の家に住まわせ、凶器を探させる。うん、しかし、うん、おいくら探しても凶器が見つからないという。
うん、
凶器が見つかればもう事件解決になると思ってました。
まあ、この回は僕の大好きな河野啓太さん。この、ちなみにキムタクの回は松田さんなんですけど、
ね、
やっぱコミカル要素が強い加藤春子さんの回ね。
ね、そうですね。
うん。ちょっとこう、とぼけたというか、まあ、傲慢チキなおばあさんが、ことを巻き起こしていくかっていう、そのね、他律というか。
ねはい、ちょっとキュートなんですよね。
そうそうそうそう。
ちょっと独身だからね、一応ね。
そうそうそう。
若い子がね。
で、実際はこの犯行っていうのは、まあ、とにかく姉妹で仲が悪いと。
そう。はい。
もうとにかく仲悪くて、妹のことを殺しちゃうと。
はい。
で、言ってしまえば凶器は、袋詰めにした、大量のお金、硬貨ですね。小銭ね。そう、それを丸めて、袋に詰めにして、頭に叩きつけると。
はい。
こういう、ね、犯行。でも、凶器は、お金だから、袋は燃やしちゃって、お金はもう、ね、募金ですよっていう形で、残しておけば凶器は発見されないというのが、まあ、種というかね、なってるん
だ。妹は募金をしようとするんですよね。だから、助成金じゃないけど、その助け、うん、そのユニセフじゃないけど、そういうところに寄付したがると。
そう、脚本家のね。
で、姉ちゃん、そう、私が稼いだお金で、なんでそんなことを、自分が稼いだお金で贅沢して何が悪いんだ。
そうそう。
それを言うので、お金で揉めるんですね、最
初。あんたあれじゃないのよ、つって、トラボルタっていうのよね。
そうそうそう。
彼氏なさいよ。
彼氏ね。
そんなことやめなさいよ。
トラボルタ、ほら、顎が割れてるじゃない、みたいな。
そこだけ。
そこそ、顎が似てるってことは、そういうことなのよ、みたいな。トラボルタね。そうそうそう。彼氏、若い彼氏がね、いるんですよ、
ね。若い彼氏ね。最初、伊藤秀明かな、思ったら違うんですよ、ね。
そうそうそうそうそうそうそう。
まだまだね。
そうなんですよ。だから、すごく、ね、この日、まあ、一応、その、強盗っていう体なんで、今泉くんとかを残していきますと、お家にね。
そうそう。
で、こき使っていってくださいって言うと、その、ね、高城ばあさんが、今泉くんを、まあ、えらいこき使うわけですよね。
そう
そうそう。朝飯作らしたり、庭掃除したりとか、ね。
そうそうそう。
そうそうそう。いや、面白い。
最終的にも、呼び捨てですからね。
そうそう、そう今泉。そうそうそう買い物行きなさいって。
そうそうそう。そうそうそう、そういう感じ。
あれね、だから、最初は、 あの、言うたら、うん、凶器が何か分からずに、見ているわけじゃないですか。
うん、
これでね、うん。で、途中で、まあ、一回見てた時に、後でもう分かって見てると、うん、あの時の演技、その、買い物に行かせるところの演技って、なんとなくね、ちょっと変わってる、その、さりげなく言ってるようでいて、チラッチラ見てるなっていう、
その
、演技をしてるんですよ。
大量のね。
ちゃんとやってる。
早く処理したいわけね、それをね。
そうそう
そ
う。何気なくって言うんですけどね。
それを、
酸っぱいもん
なって。ね、わかるというのは、その、ピーマンの肉詰めをね、今晩食べたいと。で、ね、今泉くんがピーマンの肉詰めって言うんだけど、そのレシピ本を見てるときに古畑さんがハッと気づくわけですよね。
肉詰めで。
肉詰め。要はね、袋に詰まった効果っていうのを思い出す。
はい。
いうロジックになってるんだけど。まあ、でも、この回ね、結構僕好きな回です、ね。
あら、そうです。
うん。
面白い。
面白い、
面白い。面白い。面白い。
うん。
この
本当キュートですね。
加藤春子さん、うん、相当いい演技してますよね、この回。
いや、
いい、
うん、すごい。
わざと泣いたりね。
そうそうそうそうそうそう。うん、
あそこ好きですよ、この事件を、
発信が。
誰に解約させるかっていうのを知りませんかって、ブラダが振るんですよね。まあ、これ、きっかけなんですけど。
そう。これは分かりやすい、引っかかってくれたっていうね。
ほんで、刑事は、じゃあ、刑事はケビン・コスナーで。
今泉くんはあれでしたっけ、
桜金蔵。
桜金蔵。そうそう。つって、アゴ&金蔵
の。アゴ&金蔵のケビン・コスナーとアゴ&金蔵になる。
そうそうそうそうそう。で、犯人はって言ったらね、
女
性のいい役者を言っちゃうと。
キャサリン・ヘップバーンがいいわーっていう。その前に、肖像画、なんていうんですか、あれ。似顔絵ね。
モニター、
モンタージュ。あれ、それを、どんな顔かっていうのを説明して、古畑が描いてる、こんな絵、わーっと笑った後でそれやって、そのキャサリン・ヘップバーンっていう絶世の美女の話をするんですよね、
うん、
彼女ならうまくやってくれると思うわーってそろんとした後にその絵をパッて見せてこれでですかって言ったら、
そうそうそう、まんまと分かりやすい。
キャサリンは何でもできるのよ。
そうそう、なんかいいですよね、加藤春子さんの演技ね、
うん、いいですよ、可愛いですよ、
ね、そうそうそうそうそう、うん、なんかこうね、なんで妹さんよ、ね、何十年も我慢したのに、うん、ねえ、今我慢できなかったんですかって言った時に、
はいはいはい、
だってしょうがないじゃない、いい殺し方思いついちゃったんだもんって、
ね。ああ、だっただっただっただった。
あのシーン結構好きなんですよね。
そうね。
だってさ、せめて脚本だけにしてください。
そうそうそうそう。
私はもう年寄りだし、
そうそうそうそう。
助けても連れ回されるのも嫌だからって。
そうそうそう、
そんなことは言いませんみたいなね、感じでね。あんま覚えてねえな、ちゃんと。
結構、その、ね、有名な脚本家っていう設定だから、その、桃井香織から電話来たりとか、
キムタクルとかに出しますよね。
そうそうそう。あとは、その、吉永小百合から花が届いてたりとか、
ね。あ、もうタモリ、テレフォンショッキングみたいですね。
そう。で、ね、香織ちゃんの、そのね、冬の香取線香ってドラマがあって、そう、それが古畑さん好きなんですよ。で、なんか、人生は香取線香、ぐるぐる回って、あとは灰になるだけ、でも川よく落ちるっていうセリフがあって、結構そこがね、いいシーンなんです
よ、
ね。
川よく落ちる。
そうそうそうそうそうそうそう。
思いついた時楽しかったやろ
う
な、
と。そうそうそう。結構ね、いや、お結構加藤春子さんいい演技してるなぁ、と思います。
さっきその先生さんが言った、
はいはい、
その、だから、見逃してみたいなところを言った後で、
うん、
あなたの書いている、出てくる主人公は、気高くて強いでしょ、うん、あなたにもそうあってほしいっていう。あれがまたいいなっていうね。
そうですね。加藤春子さんは2015年11月2日に亡くなられてますね。
ああ、最近ですね。
そうなんですよ。そうそうそう。
あら、
92歳で亡くなられたみたいです、
ね。あら、
いや
そうそうそう、
この時で74歳。
そうですね、それぐらいでしょうね。いや、いい演技してますね。
で、あの最初にね、そうそう、うん、一番最初に古畑が2階に上がってきて、うん、
はいはい。
で、加藤 女の子上からずっと話を聞いてるんですよ、
う
ん、
そうそうそうそう、
で2階に上がってくるときに加藤春子はあのベッドに潜り込まなあかんってさーっと走っていってベッドにバーンと飛び込むんですよ、うんうん、飛び込んでパンパンパンパンってやるシーンがあって、うん、そこなんか本当キュートですよ、それは。
確かに確かに。キュート。かわいらしい
ね。ネグリジェがピンク。
かわいらしい。そうそうそう。キュート。僕、一個ね、一個ね、全然わかんないことがあって、
うん、
あの、トラボルタって誰なんすかね、あれ。
誰なのね。
役者さんね、
うん。名前が出てこないんですよ。
あの、イケメンのね、あの人ね。
めっちゃかっこいい人。
そうそう。
赤い、
そうそう。
スポーツカーで来てる。そう
そう。俺が、なんかあったら、助けるから。
そうそう。それさっきも聞いたっていう
ね。で、古畑がちょっと。
何と言っていいか。
そうそう。それも聞いたわって言ってね。
そうそうそう。もう、あの、演技が下手なのか分かんないぐらい。
そうそうそう。
あ、一応駆け出しの俳優っていう。
そうそうそう。あの人いいですよね。
いい
でも、
全然見たことない。
あの人ね、あれに似てますよね、トラボルタっていうね。やめてちょうだいよ、みたいなね。
そうそうそうそう。そう
多分。
いや、いいですよね。いや、この回いい回。いい
なったんです。
素晴らしい、素晴らしい。
はい。
はい。
じゃあ、続いて。
はい。
はい。VS クイズ王。
あ
これはね、
唐沢さんでございますね。
は
い。
もう、僕は結構1、2番かもしれない。
あらっと。
池田君さん。
そう、池田、あの、16ね。今週のナンバーは16の。まあ、この回は、すごいですね。うんはい、
人気クイズ番組のチャンピオン、仙道。これは、
ケンキチ。
ケンキチ。ケンキチだ。ケンキチは、これ、唐沢俊明さんは、はい番組スタッフから事前にキーワードを教えてもらう不正で王座を守っていた。
うん、
しかし、週刊誌にそれを明かされ、焦った仙道は自力でキーワードを調べようと衣装部屋に忍び込むが、衣装係の沼田。伊集院光さんです、うん、
ですね。
と、揉み合いになり、転倒した沼田は頭を強打して死亡する。うん、古畑たちが踏み込んだ実験現場には、草屋が、散らかっており、うん、何件もの出前が来ていたという。
うん
うん、
はい。
まあ。古畑さんも、そのチャンピオン仙道に、挑戦するために予選会に来てるわけですよね。う
ん、いや、あんなことあるのかな
ってね。この回っていうのはまあ、要するに、どういうクイズ番組かというと、毎週、その、毎回、数字、キーワードになる数字がね、8とか10とか15とかっていう数字が肝になってて、それにまつわるクイズを出し合うっていうクイズ番組なんですよね。だから、そのチャンピオンからすると、その数字が今週何であるかっていうのは非常に大事で、それをこう、裏で、まあ、当初は番組スタッフから裏で教えてもらってたと。
それを自分たちのチームに電話で言って、
う
ん、
そう、
それにまつわるね。どういう難しい問題出したりとか。
そうそうそうそう。でも、ある日突然テレビ局からね、雑誌で叩かれたから、あの、今回からもう数字を教えるのはなしでお願いしますと。
そうだ。
いうことを言われちゃうわけですよね。
そうですね。
そうそうそうそうそう。うん、いや、すごい、けども、この回はもう語るべきことがいっぱいありすぎて、ちょっと。
はい、ありますね。
そうそうそう、う
ん。で、三谷さんの作品でよく出てくるのが、あの、漫才師のコンビ名がとっちゃん坊やなんです
ね。とっちゃん坊やね。
そう
そうそうそう。
とっちゃん坊やが、まあ、その、誰だ、沼田さん、だから伊集院さんを殺してしまって、唐沢さんが外出をすると、とっちゃん坊やが、いるわけですよ。
漫才の練習をしてるわけですね、廊
下で。目の前で、そう、うん。
コントですね。
コントの練習をね。うん、
コント練習してて。
うん。だから、その、出ていくために、あの、出前を何件も頼むと。
うん。
県のところで頼めばいいのに、なんで出前取ってんだと。うん、何件も、
うん。
で、草屋もいっぱいあると。
うん。
で、そこで顔を押さえて出ていくんですよね。
うん。だから
そこにいる。
いっぱいの出前、いっぱい出前持ちを呼んで、そこに、その衣装部屋だったんで、うん、出前持ちの衣装を唐沢が来て、ハンカチで顔を押さえると。はい、そうすることで、はい、密室からに逃れられるっていうロジックなんですね。うん、そうそうそう。でも、この時ね、ビデオ撮っててね、何分何秒って、あの、言うわけですよ、古畑が、種明かしの時に。皆さん何分何秒、あの、ご覧くださいと。その時に、あの、要は、唐沢さんが映ってますよってことを言うわけです、番組内で。だから僕、あの、見ましたもんね、やっぱりね、巻き戻してね。そうそうそう。あ、これだみたいなね。そうそうそう。
一番左にいるのかな。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。そうなんです。いや、この時ね、すごいなんか、なんだろう、いろんなこうクイズワードがいっぱい出てくるじゃないですか。
そうですね。
はい、まあ、有名なのは、あの、ガンベッタっていう答えをなんか、あの答えるんですけど、そのガンベッタって答えた時に、唐沢の 顔をカメラが捉えてないってことを文句
言う。そうそうそう。ガッツポーズのとこ見たいよ。
キッチェのね。キッチェの方を
映る、ね。そうそうそう。あの、あの人ね、松尾隆。
松尾隆。
松尾隆。そうそうそうそう。
の方を映してると。そういうのがあったり、そう。あと結構ね、山田雅人が出てたりとか。
そうそうそうそう。
そうなんですね。そう、いい役ですよ、山田雅人ね。そうそうそう。
いや、すごい。
だから、まあ、樋口さん。
もうね、謎の池田貴族ね。
そうそう。今週のナンバーは、
そうそうそう、アシスタント2人がね。
16!
そうですね。チャンピオン、危ないかもよ、みたいなところある。
そうそうそう。
あの、マコさんの時
かなとさ。もう最初大、大津健二
さん。そう、大津健二さんっぽいですよね。で、池田貴族さんも若くで亡くなられてるんですね。
ガンでね、この人は亡くなってます、ね。
36歳ですよ。
この多分ね、おそらく3、4年後に亡くなってるはずですよ。もともとはイカ天からね、出てきた池田貴族さんですけどね。すごくいい。桃井かおりの時の、ゲストとして声だけの出演をシーズン1でしてるんですね。そうそうそう。そう、
はい、
池田貴族良かったですよ。
良かったです。ね、僕はやっぱり、三谷幸喜関連でいくと東京サンシャインボーイズでは、近藤義政っていう
あのバンドのプロデューサー。ああ、いいですね。
偉い方の人なんですけど。
近藤義政、ね、あと里井健太とね。いいコンビですね。
ごめん。その里井健太 の, あの太鼓持ち感
もいいし。そう。
近藤義政。なんだろう、チャンピオン。できるじゃない。
そうそうそう。あの、ちょっとパイプを加えながらね。いい感じでね。あの人いいですよね。
あと、あの、主婦の人も、東京サンシャインボーイズの、
斉藤清子さんですね。
クイズ大好き主婦、堀部康子さんね。そうそうそう。意外と
強い。一問も答えず決勝へ行ける。
そうそうそう。
だけどめちゃめちゃ。
そう。鶴の恩返しっていうね。吐きだめに鶴を、鶴の恩返し。
何の鶴でした
っけ？吐きだめに鶴。
ああ、そうなん
っていう答えを、鶴の恩返しって答えちゃうっていう、広畑さん。
そうそう、今井。
そう。
出かかってたんだよ。君が変な動きするから、もう
分
かんなくなっちゃう
よ。でも出ない。それは出ないっつってね。
もう、古畑さん、機嫌悪くなっちゃって。
そう。
もう食べない。
頑張ってきて、やめなさい、
何の魚か分かんないでしょ。
ああ、もう機嫌悪くなっちゃった。ってね、今井
さん。いやー、あの時の、でも、伊集院さんも良かったです。沼っちゃんね。チャンプー、本当ですかチャンプーみたいな。
また伸び続けてください。いや、いけ
ない。そう。沼っちゃんもかなりいい役柄で出てますよね。そう。
知るなって言われてるんで、って。隠して。
あんな太ってたんやなと思いながら見てますね。今は痩せたわー
ね、本当にね。そう。あとはこの回はもう、まあ、間違いないのはファルコンの定理ね。最後のクイズ。
そうだ。
何でしたっけ、アンドリュー・ペニントンとスタンディール・ロックフォード
ってい
うね、この二人の名前を最後、唐沢さんが答えちゃうと。そう。でもそれは事実ではないと。ファルコンの定理は解かれてないっていうね。
そう。
そう。
あの、楽屋で用意してた嘘の新聞、そう。
毎朝新聞。
毎朝新聞をね。そう。まあ、毎回ファルコンの定理出てきますからね。古畑はね。そう。
しょっちゅう出てくるんです
ね。しょっちゅう出てきますね。そう。
本当これは二度見ますね。
見ます。これはいいですよ。唐沢さんがまだシュッとしてて、かっこいいわけですよね。イケメン時期の唐沢さん。
ですね。かっこいい。痩せてるのね。
そう。で、ちょっとこう、なんていうのかな、演技も青いんだけど、なんか、それがまたこう、いい、ちょっと成り上がり感のある青年実業家っぽい感じがすごくハマってた感じは。
いいですね。
ね、
で僕ね、ここまでね、気づいたことがあるんですよ。1、2、3、4、5、6、はい、6話目まで、
はい、
はい、
犯人が全員先生と呼ばれてるんですよ。
あら、
お
ー、あ、本当だ。先生
弁護士なんですよね。まずさんまさん弁護士、
はい、
田口康子は学校の先生、寮長。
あら、
でゲームの達人で草刈さんは医者、
はい、
でキムタクも大学の教授というか先生、はいはい、先生ってみんなが呼ぶんですよ。
うん、
出の、誰だ、春子さん。加藤春子さんも脚本家
で先生。
で、クイズ王の時は、大先生がお見えになったぞって、あの二人が。
ああ、言いますね。
はいはいはい。
だから全部先生って言うんかなと思ったら、次全然先生って言わない。もっと言っちゃった、主人公の名前すらないっていうね。
そうそうそうそう。これは、はい、まあね、どうですか、クイズ王はいいですか、
じゃいいですか、大丈夫ですか、
クイズ王。
あとなんかまたパフェが出てきて、パフェがね、出てきて。
ちょうどこれ、オンエア日が、1996年の2月14日ですよ。
あ、今日、本当だ、今日。
ちょうど、
今日、聞いてる人は今日じゃないけど。
でもね、結構松田さん演出にしてはコミカル色が強い回です ね、
うん、
この回は
ね。あ、そうそう、あれね、同じ真似してくださいもね。
うん、
ここでやって、
そうそう、
水飲んでできますからね。あれもね。
そうなんですよね。
いろいろとね、ここら辺出てくる
し、うん。いや、素晴らしい、うん、素晴らしい回ですね。
いや、ほんと見直しも、これだから僕ら、僕はあの次の日、だから2月15日、
うん、
みんな言
う
てましたもん。見直、ビデオ撮って見直したって。
そうそうそう。まだ VHS ね、当時はね。
そう、見直したって。見てないやつが見せてくれって言ってましたからね。
そうそうそうそう。
いや、あれ
は、そうそう。あれで、撮ってなかったらすごいモヤモヤするでしょ。
そうそうそう。あ、いたんだ、みたいなね。
そうそうそう。見たらわかるけど、本当に。
いや、なんかクイズ王を題材にするっていう切り口が素晴らしかったですね。
そう
です
ね。
うん。素晴らしい、素晴らしい。
あとは何だかな、はい、
まあ、この回は、まあ、あとは何だろうな。まあまあ、いろんなクイズね。いろんな、まあ、そのホイリベヤスコさんのくだりとかね。そうそうそうそうそうそうそう。うん、今泉くんが101匹ワンちゃんの名前知ってますかって言うと、え、あれ名前ついてんのっていう、くだりとかね。ちょっと気にするっていうね。そうそうそうそうそう。面白いですけどね。
あれすげえですけどね、タクシーで出ないの？ヘルスは出ないの？TBS は出たよ？
そうそうそうそうそうそうそう。
TBS
からは
出てたから。
そう。この曲の番組も見ないよって言ってたから。
もうダメだ。
タクソだ。タクソ。タクソ出ないの？
タクソ出ないの？夜しか出ないの？
だった。
あれ好きですね。
素晴らしいですよね。なるほど。はい。
あとこですか、じゃあ。
はい。
はい。
はい。で、続いて7回目が、動機の鑑定。沢村東一郎さん。
これ
僕はこれです。
僕も、でも、わかるわかる。これ僕もかな。
めちゃくちゃわかる、これ。
めっちゃ良かったですね。
よかった、これ。骨董商春宝堂の主人。
うん。うん、
これが沢村東一郎さん。
はい。
は、美術館長永井角野拓造さんですね。
うん。
とともに、骨董品の贋作で悪毒荒稼ぎをしていた、
うん、
しかし陶芸家川北百貫、
はい、
これが愛し恋しの愛しさん、
そうですね、
川
北百貫ね、贋
作の、慶長の壺を、
はい、
博物館に出展したのを暴露されそうになり、嘘な偽物のってことですよね、
うん、
やはり物取りの犯行に見せかけて射殺ですね、
うん、
ピスっちゃってます、
はい、
で、本物の慶長の壺を取り戻すと。
うんうんうん、
そして、古畑の捜査の手が伸びると、おじけづいて、自首しようとする長井も、春風堂の主人は殺害してしまうという。
はい。
はい。
まあ、よかったですね。この回はね、春風堂の主人のあの冷徹な淡々と語るという、
うん、
あのキャラクターが、だから、
うん、
僕ね、この後実は、はい、水谷豊のね、相棒ってあるじゃないですか。
はいはいはい
はい。
わ
かりますよ。
僕最初見た時に、まず春風堂の人を思い出したぐらいキャラが、ね、
うん、
似てますよね。
俺はね、藤原竜也に見えたんですよね。なんか顔も似てる。
あ、顔がね。
顔がね、顔がね。
でもね、あの淡々とした語り口で、
まあまあね、
そう、すごい水谷豊のあのね、これ似てんなーとか思い、そう、右京さん似てんなーと思いながら、
それで先生には死んでいただくことにしましたってね、急にピストルを。
そうそうそうそうそう。
えぇ、
そうそうそうそうそうそう。
拓造もいいんだ
よ。いいんですよ、あのね、ちょっとダメな、ジブタレね。
そう。
ジブタレって言われるね。そうそうそうそう。出来が悪いというね。あの感じがすごくね、角野拓造いいですよね。
いいですね。角野拓造のこの辺はもう、なんつうの、クソ、
うん、
クソなんて言うんですか、その演技は上手いんだけど、そのね、クズ人間をさせればめちゃめちゃ上手い。
ああ、すごくいいですよね。
うん、 うん、暑いですかそんなですかって言って。
そうそうそう。
もう帰っていいですか。
そうそうそう。
あれがもう、コトヒンパクったのを、
当時
の
にバレ
るから。
そうそうそう。
ジブタレ。
ジブタレって言われるのね、最後ね。
キーワードだから、本当そこですよね。だから、
ジブタレ
専門用語。
そう。ジブタレって何ですかって言って、セリの時にね。
そう、変なじいさんがね。自分とあれ、そう。出来が悪いっちゅうことだよって言われて。
そう。あんな地獄さんが、地獄さんで買って
るのか。あの人目引くわ。
あのヒゲのね。
味がありすぎる
あの人相当良かった。
そうそうそう。あそこのシーンの人みんなそう。
そう。
1000枚って言って買っちゃう。125万円ですって言うと
して。そうそうそう。
あんな地獄さんさ、地獄さんさ、感想に買うの大変。
じゃあ、あれ誰長州かこれ長州
か。桃井かおりか長州かっていう感じですね。うん、いや、相当良かったですよね。
いや、そのシーンの、その沢村藤十郎がすっごくいいんですよ。
いい。
もう動いてないんやけど、なんとなく目で、バレても、バレたっていうか、なんていうか、
ね、やべって感じがね。
そうなんですよ。ちょっと変わってるんですよ。でも全然動かないんですよ。
そうね。
すごいな、この人と思って。
沢村藤十郎ってあんまりこうテレビで見る機会もないね。まあもともとその歌舞伎系の人なんでしょうけど。
またここで出るんですよね、歌舞伎系がね。
いや、
このでも初めて現代劇出たのが。
やっぱそうですよね。見たことなかったから。
そう。
いや、相当いいキャスティングしてんなと思いながら。
う
ん、そうなんですよね。この時の川北百貫も良かったしね。
良かったよ。だからもうその春風堂の沢村藤十郎さんを貶めるためだけに、あの壺を作るっていう。
そう。
本物にそっくりに。
そう。いや、ほんとそうですよ。あとは、まあ、事件のキーになってきますけど、六番うずくまるかなり寒いっていうね。
待ってごらん。ちょっとうずくまってごらん。したら目の前にうずくまるって
書いてある。そう。
わしゃーって割っちゃうから、
ね。125万円の買ったね、今泉君の買った、仏像壊しちゃうわけですよね。そう。でも、やっぱり専門用語、うずくまる寒いとか、その辺って我々には分かんない専門用語がね、陶芸系の専門用語ですよね。が出てきて、いやー、いいですよね。
そう。
いや、素晴らしい。
震えるね、もう本当。だからこれは僕はもう、加藤の拓造をずっと見てましたね。
あ、いいですね。
どっちか言ったら。あ、そう。沢村藤十郎がどう言うんかな、ああ、そう言ったんか。これ。だから、加藤拓、沢村藤十郎がどういう嘘つくか分かんないから、そこまではこう、
ちょっと
分
かんない。そう。それを言うのみたいな。
そういうか、って言いながら。で、汗かいてるか、あ、暑いですかって、え、うん、うん、っていう。
そう。
あの、間にいる、この加藤拓造の100、表情を見てるとすっごい面白いなと。
あとはね、でも意外と今泉君には強気みたいなね。古畑が来た時は機嫌が悪いっていうか。
ああ、そうそう。
あの、ってやつがね、あるね。
そう。あのって言ったら、だいぶ、これじゃないみたいなって。うちの田舎では言うんだよ、
つって。そう。イライラしてる。
あの、
そうそう。イライラしてる感じがね。すごい伝わって。いや、角野拓造、いい演技してましたよね。
角野拓造が藤次郎さんにもう、俺はもう自首するじゃないけど、もう、あんたとはもう嫌なんだよ、つって。で、出ていこうとするところを、本物でぶん殴るわけですよね、慶長の。
そうですね。まあ、僕、その殴るときは僕らわかんないですけどね。
そう。
まあ、これが本物だったら、見分けもつかない素人なんだよって、古畑さんは言ってたんだけど、だから偽物であるはずです、あれが。だから、関係者ですよ。知ってる人の目利きが強い人ですよって言ったんだけど、本物で殴ったぞと。
そう。
じゃあ、この人犯人じゃないかって言うんだけど、やっぱりわざとあえて本物で殴ったと。
そう。
私のために作ってくれたんだと。
そう。まあ。
いや、あの最後のセリフいいっすよね。
要は、何が大事で何が大事じゃないかということですよね。物の価値とはそういうもんなんですよ、古畑さんって最後ね、言うんですよね。
そうですね。
あれだけが古畑分かんなかったんですよ。
そう。
ね。
そう。
なんで本物で殴ったのかが一般人には分かんないんです
よ。まあ、ね、一つは人間国宝が自分のためだけに焼いた偽物。
自分を陥れるために。
そう。
すごい。
だそこを残すとね。これがいわゆる動機の鑑定ってやつなんですよね、タイトルになってるね。
そうなんですね。
そう。
宝物だ、価値はね、人によっては違うよって言って、ね、
そういうこと。 男
だ。私の宝物をご紹介し
ますよ。オープニング、オープニング出た。
将棋の、将棋
の。あの、将棋の交番もできます、将棋の交番も。結婚が
ついて。リンゴとかね。リンゴ、ね、腐ったリンゴね。
腐ったリンゴ。エキサイトクッキーホルダーとか、ね。
そうそうそうそう。
で、夜の、夜の今泉のやつだと、これが古畑が割った125万円と。
ああ、それ出てきた。
出るの出るの。直すシーンが出てくるわけ。
何回も出すんですよ、その。
そうそうそうそう。
そうなの。
古畑が割った。
そう。これが古畑が割った。割
った。
そう。
ね、
そう。
ね、
そう。ほら、ね、あの、科学、あの、何でしたっけ、あの、亡くなっちゃった、あの、伊藤。
伊藤俊人さん。
そうそうそう。あの人に一生懸命、こう、ボンドでね、直してるわけですよ。夜。そうそうそうそう。
へぇ
ー。そういうシーン。
深夜にやってたんですよね、それはね。
そう、今泉慎太郎ね。そうそうそうそう。やってた。いや、これも相当面白かったですけどね。
俺、それ見てないじゃん。
あの、DVD 載ってますよ。
あ、面白い。DVD 特典でね、入ってます。
入ってますよ。
入ってます、入ってます。
そうそうそう。10万だっても人には渡せません。はい、100万だって、100万だったらちょっと考えます。
でもちゃんと、そう、ね、最初で言ってるんですもんね。
そうそうそう。
お金ちゃん
の価値。間違いない。
この回相当良かったです、ね。
いや、俺、これはもう。
いや、面白い。
痛くなる、かなり寒い日がもうね、最後まででしたから。
六波うずくまる、かなり寒いね。いいですよね。そうそうそう。あとなんかあの沢村藤十郎が、あなたのあの、教会でのね、評判は最悪ですよって言われた時に、心当たりが多すぎてよくわからないなっていうセリフがあるんです
よ。そうそう、ね、すごいよね、あの人も。皮肉を皮肉でじゃない
か。そうそうそうそう。すごいよ、また。うん。
本当無駄がないやん、ね。
いや、
沢村だから自白、確認する。だから、物的証拠ないけど、その、なんでそれを、うずくまるを見れてるか、
あなた見てたんですかと。そうそうそう。
6時半に焼き上がったはずの、これは、その時、
そうそうそうそう。
そうですね。
うん。
あの時うずくまる見ていなければあなたが、
ってね。いや、足が効くってやつね。
そうそうそうそう。
うん、
そうなんですよ。いやー、よかった。この回ね、沢村藤十郎さんね、この後脳梗塞になっちゃって。
あら、
あの、結構苦労されるんですよね。
あ
で、一切ね、現代劇に出なくなっちゃうというか、もう本当、あの、ほとんど出てないんじゃないですかね。
見ないですね。
そうなんですよ。非常に良かったですね、この回は。
大好きな、僕何回も見ました
ね。これ、コロンボにも似たような話が。
ああ、そうなん
ですか。それはだから、逆に、偽物本物のところが似てるんですけど。それを知ってるとまた楽しい。
なるほど、ね。
これバックやったかな、黄金のバックやったかな、うん、それ確か。
ああ。
確かそれありました。
いや、素晴らしいですね。この回
は本当に良かった。
うん。面白かったこの回。うん、はい。
はい。で次がですね、8回目ですけども、
は、う、い、
ん。一番このシリーズの中で視聴率がいいんですね。
そうですね。27.8 か。27.8、
はい。うん。魔術師の選択。
はい。
山城慎吾さんでございます。
出た、ちょめちょめ。出ました。
ちょめさん。
うん。
引退したマジシャン、南大門正夫ですか、これは。うん、
はい。
焼肉屋さんみたいな。
南大門先生ね。はい。
はい。あ、これも先生か、だから。
そうです、そうです。これも先生と呼ばれてますよ。うん。
春風堂は先生と呼ばれてたのかな。
いや、
先生と呼ばれたらほとんど先生。
いや、先生は、あっちの方でしょうね。
ああ、
ね、
そうか、そうか、そうか、そうか、
そうそうそう。
先生は出てくるんですね。
うん、
はい。の、山城慎吾さんは、弟子ながら悪名高いプレイボーイの倉田勝夫さん。はい、この人が、あの、ちなみちゃんの時に出てきて、
ね、殺された。2回殺されてる人ね。
池田成志さんですかね。
はい、うん、成志さん。
と、同じく弟子で可愛がっていた毛利咲。これが松たか子。
うん。ほぼ初登場ですよね。
そうそうそう。
うん、
この二人が交際するのを心よく思っていなかった。
うん、
南大門はパーティーの席上で、毒入りオレンジジュースで、うん、倉田を殺害すると。しかし、オレンジジュースを持ってくるのを提案したのも、テーブルの上に並んだ中からジュースの瓶を選んだのも倉田自身であった。
うん、はい。
さ れにしようだから、動物病院そのさっき、さんまさんの時に出てきた猫。
あ、ともんじょね。
はい、うん。それを動物病院に持っていったら、松田加子がいると、鳩を。
そうそうそうそう。鳩をね。そうそうそう。だから、ね、業務用ですかっていう話で、あ、じゃあマジシャンですかみたいな、あ、よく鋭いみたいなね。そうそうそう。
ケ
ジです。
ケジですけど
ね。そうそうそうそうそうそう。
で、今度やるんですよって、もう会員様しか入れないですけど、よかったらどうぞ、つって。
うん。いわゆるマジシャン、なんバーというかな。
ゴールドキャッスルね。
うん。そうそうそう。マジシャンクラブ。そうそうそう。マジシャンクラブがあってね。そこで、今度ご招待しますよってことで、今泉くん。まあ、なんだかんだ今泉くん連れて行くんですよね。古畑さんってね。なんだかんだ言いながらね。そうそうそうそう。うん。
で、最初、ね、山城慎吾が、トランプカード、
え
青年さん落ちたかな、
あ、落ちた、ああ、
ちょっと待って、
ね。綺麗に落ちた。うんうん。はい。
青年さん復活するかな、これ切れないんですよね。録画回してるからね。
ああ。
復活を待ちましょうか。
はい。
ちょっと待ってくださいよ。来るかな？青年さん？青年さん？
あれ聞こ、来たかな？
マジックかな？これ。
わかんないですね。ああ、ここで。
ここでマジックかな？
ここで山城マジック。
ね、この青年さんのあの何スカイプのアイコンがね、ラーメンを食べてるとってもお茶目なアイコンなんですけど、
もう何年もあれ一緒で
これがなんかちょっと物悲しさをね語ってますけど、青年さん
楽しそう、楽しそう、青年さん楽しそう
やね、いなくなっちゃいましたね。うん、これはでもどうするのがいいのかな、一回青年さん、あ、でも切っちゃうとダメなのか、どういうのがいいのかな、ちょっと待ってくださいよ。
結構長い、
長
い、
うん。
青年
さん
届かない。
青年さん、
待ってあったね。
来たよ。
来た、
はい、お帰りなさい。
だけだ。
はい、大丈夫、
ね、したんですよね、これを。
大丈夫、
大丈夫です、大丈夫です。
はい。
はい。どこでしたっけ、
どこ、
山
城さん。
なんとかキャッスルのくだり。
ゴーストキャッスル
で。
山城さんが、
山城さんがそう、カードゲームじゃない。カードの、マジックをしてるときに、今泉さんがチャチャ入れちゃうっていうね。
う
ん、
そうそうそう。
カードが怪しいな、みたいな。
俺はチャチャ入れられるのが一番嫌いなんだ、と。
そう、途中で、ね。
いうわけですね、そこでね。そうそう。いや、でもこの山城慎吾をキャスティングするあたりが相当いいですよね。こう、当時別にそんなにこう、もうね、まあ、出てなかったというか、
バラエティ
系バラエティ系だった山城慎吾を引っ張り出してきたっていうね。そうそうそうそう。いや、相当いいキャスティングだなと思いながら、見てましたけど。
松高子もあれし、松高子19歳ですよ。
いや
ー、
本当ですね。確かになんか。
まだなんか、若い。
そう、可愛い感じのね。
そう
なの。そうそうそう。
鼻に特徴があるんだよね。この声聞けた。
鼻に特徴がある。あんまりなんか、お姉ちゃんいるでしょ、松本と。
はいはいはいはい。
あんまりテレビ出てない舞台の方が多いんですけど、あんまり似てないなと思ってたんですけど、ここ見ると似てるなって。
確かに。
ちょっとこう。だいぶ松高こう、シュッとしていくんだなって。
ね、いじったわけではないんでしょうけど。
ないでしょうけど。
まあまあまあまあ、
なんかちょっと近いな。松本家の顔なのかなって。
そうね。父ちゃんも兄ちゃんも出ますからね、後々。
そうそうそうそう。
お姉ちゃんだけ出ないっていう、ね。
そうそうそうそう。
お姉ちゃん役者じゃないでしょ、だって。
役者
です。やってますよ。やってます。映像やってますよ。
舞台の方が多いんですよ。
うん、
ああ、そうなんだ。うん、
いや、でも、この時の意外とやっぱりこういろんなマジックという裏側をね、マジシャンの世界の裏側をちょっと見るみたいな、感じでしたよね。専門用語、マジシャンズセレクトとか、
セレクト、
はい。
あと、ミスディレクションとか、
出ました。
そういう専門用語が出てくるわけですよね。うん。そう。要は、まあ、これの事件の、まあ、種になってるんだけども、その本人が選んでるように見せかけて、実は、選ばせてるというテクニックがマジックの中にあって、それがマジシャンズセレクトということで、それで、まあ、犯人が、気づかれないように本人が選んだかのように、その、毒入りのジュースを飲ませることが、まあ、種になってるか、まあ、ネタになってるということですよね。うん。
そうですね。
オレンジジュースを選んでるときはそうです、ね。
そうそうそうそうそうそうそう。
はい、
ただそのオレンジジュースを持ってきたのは倉田本人だぞ、どうすんのって言ったら、グルだったんですね、そのカードの、 あの投資なんでしたっけ、あの、
ESP ESP カード、ね、そうそうそうそう、うん、星とか川とか、
ね、川とか丸とか、そ
うそうそうそう、5種類あるやつからこれを選んだっていうのを裏で知らせる合図を、
そうそうそう、オレンジジュースだったっけね、
オレンジジュースで、そうそうそうそう、知らせたと、
うん、
そのさ、そのネタですね、
うん、
これも古畑さんと今泉さんでやり返しますからね。
そうそうそうそうそうそう。はい、なんか、
うん、
星
は、ね、今日は、カキフライでも。
カキフライにしようかな。
そうそうそう。
カキフライが。
あ、あいつカード見てるぞっつってバレバレなんですか、
ね、そうそう、バレバレなん
そうそうそうそう。いや、でもすごく、でもその辺をね、こう、なんていうのかな、マジック界のそういうものをうまく使いながら、事件と結びつけていくっていうね。
うん、
いや、面白かったですけどね。
面白かったです。そして最後、なんで、だから、そのね、山城慎吾はエロい人、
うん、
まあそのままですけど役柄もね、
うん、
おっぱい普通に触ってるシーンありますからね、服の上から、
う
ん、
そうそう、お尻も触るしね、
そうそうそうそう、だそういう、あ、女あったらしの人がなんでその松たか子と、
うん、
クラファンはその池田さんでしたっけ、
うん、
その人付き合うのを殺すまで、
うん、
やったっていうのはもう言っちゃっていいのかな、これは、
うんうん、
松たか子は娘だったという、
うん、そうそうそうそうそう、まあちょいちょい時計を見るシーンがね。入るんですよ。で、実は開くと幼少時代の自分の娘である松たか子の写真がそこに貼ってあって、それを見てるという、まあ、伏線があるんですけども、まあ、親心ですよね、そこはね。
うん、
そうそうそうそうそう。
結局、だから山城慎吾も遊んでて、その時にできた女性なんでね、
まあ、アシスタントだった、まあね、マジシャンのアシスタントだったお母さんですよね。それの娘であると。
同じ思いをさせたくないと。
そうそうそう。
だから遊んでる男とは別れなさいということでだったんでしょうけどね。殺すか、でもそれでと思いますけど、
ね、まあでもね、でもいい死にっぷりでしたよ。赤い洗面器の話もね、この時
出てきますけどね。そうそう、また出てくる。
そうそうそうそうそうそう
そう。鶏肉持って倒れました
よ。そうそうそう
そう。
そうそうそう。でも、すごい、僕はあの、なんかね、最後のシーンかなんかで、山城慎吾が、葉巻にね、マッチで火をつけるわけですよ。
はいはいはい、あります。
あれね、ギリギリまで消さないのがずっと気になるんですよね、あれ。
で、マッチが燃えていくのね、
そうそうそうそうそうそう。燃えちゃうよと思いながら見てるん
だけど。そうそうそう。手袋してるけど熱いよ、
そうそうそうそうそうそう。あのシーン気になっちゃうんだけど。
松たか子がオレンジジュース触ろうとすると、触るなって
言う。そうそうそう。